まあ、一般的にはこの国際ロータリーにしても、まあ、私も含めてどんな国の人が会場になるのかなと、あるいはどういうテーマを掲げてその年はやるのかなと、まあその程度の認識と関心というか、一般的にはですね、それでいけないのかもしれませんけれども、まあ、ついその程度のことで、まあ、これが日本のロータリアンの増減にどうだけ影響をするのかなというちょっと疑問でございますけど、今一つは日本社会の問題でございます。これご承知の通り、社会問題というと政治問題大きく分けて、もう一つは経済ということになろうかと思います。ご承知の通り政治は、まあ、昨年自民党が民主党に代わり、大きな期待のもとに移したわけでございますけども、ご承知の通り立山内閣も短命、小田幹事さん、それから今回参議院選挙で大敗という、またそういう中で民主党の残した、まあ、痕跡といいましょうか、まあ、仕分けというのがあるのかな、まあ、線で捉えてみるとこのくらいが評価されるのかな、ただこれもどのくらいの成果上がったとか、まあ、そういうのはまだ全然出ておりませんね。またちょうど柏でも実は今月仕分けございます。まあ、評価者といって私も実は出させないでんだなと、時間があれば後ほどそれに触れてみたいと思います。まあ、そんなようなことで、まあ政治が混沌としておるというのが実情かと思います。それ経済でございます。リーマンショック、まあ、2年、もうちょっと2年になりますけど、若干なんていうか、まあ、安定とは言いませんけども若干落ち着いてきたのかなと、こういう専門家もおられるようでございますけど、しかしまだ世界から見ると特に韓国などとよく比較されるわけですけど、非常に日本はまだ不況から出し切れてないし、昨日もあと経団連との初めて民主党を、話に来たようですけども、税金の問題、その他、なんかちょっと話し合われたことなんですけど、まあ、そういう中で、デフレもまだ抜け出しきれてない、本当に輸出企業、まあ、特に中国輸出だけで、ヨーロッパに輸出も特にはある、国内の中小企業、もちろん中小企業、非常に。まあ、悪いわけでございます。まあ、そういうことで経済も一緒にどんどん良くない。まあ、そういうことで日本社会の問題がロータリーの会員の増減に微妙にもやっぱりこれは影響しておるのかなというような気がいたします。もう一つは日本のロータリー自身の問題ということでございます。これは3つ挙げたけれども、職業奉仕2年の衰退ということですね。まあ、ここに、事業主の方も経営者の方もおられると思いますけれども、まあ、この問題ですけど、もう一つは霊界の形骸化ということです。まあ、この形骸化というのは個人意識と見せかけだけのものという、ありますけれども、これは決して二種ごたりをされていることではないかと一般のことでございますけど、見せかけのものだけっていうと、いわゆるここで集まって食事をして雑談をして問題ごたり奉仕、いろいろな話があってしかるべきが何もないという 見せかけどもの食事なんだと、まあこんなことになるかもしれません。今一つはロータリア自身の魅力性だということです。そんなに一人一人が魅力が低下しているのかなと、まあそんなことは実はないわけですが、まあ、一般論としてはまあ、これが秩序という、それによって一番にもあれもっとこれから減るかもしれないということであります。まあそういうことで、まあこういう状態でですね、この増強一生懸命やって、果たしてそれなりの成果が定着あるのかなと、よく言われるザルで水をすくうということがございますけど、まあこんなこともですね、実は増強しながら考えるわけでございますけれども、何としてもこの魅力のある一人一人の隊員して、いかなければなりませんし、まあ一人一人の隊員の皆さん、本当に私は魅力があると思うんですけど、ただまだまだこれで決していいわけではございませんで、まあ抜本的にロータリーをこれから本当にこの地域、まあ、今回も、どうでしょう、地域を育み大陸をつなぐという、まあそういうテーマ、今年はそういうテーマです。本当に地域に、本当地域を育むような本当にロータリー活動を行し、もうそれを本当に今実践をしていかないとならないのかなというふうなことでございます。まあ、ただそういうならだとしても、今年度の6月末は、57名の会員数にしていこうということでございます。今スリーピングメンバーも何人かおられますし、こういう問題も避けては通れないのでございますし、実際にここに展開に座っていただいて、元気よくトリックコミュニケーション関わってもらって、一緒にやっていく仲間が本当におられないと、まあ寂しいわけでございますけれども、まあ、これが必要でございますけれども、そういうことで、まあ、皆さんのご協力も得ながらですね、期末には57名という、まあ、この前も、まあ、やめないでいただきたいということをお願いしたわけですけれども、大会防止も含めてですね、本当にこの魅力のある霊界、まあ、楽しい霊界ってよく言いますけど、まあ、トラトミオとして本当にこの何ていうかな、有意義なこの食事会、で本当にそんなに意義があると、まあ本当に柏の地域で皆さんそれなりにいろいろビジネスをやっておられて、その分野で本当に頑張っておられる 皆さんの集まりなわけですから、そんなに話題も正しい情報も持ち出し、認識も高い、まあ、そういう方が大変でございますが、でそういうの地域をですね、大いに、まあ、先般の山田がお話したように衣を脱いでですね、ここで、こうコミュニケーションを図るという、これは、まあ、大事なことじゃないなと思います。まあそんなことで、まあこの増強についてはですね、まあいろいろ手を打つ必要があると思います。まあ、今考えているのは、まあ、皆さんのお知り合いの方を書き出していただいて、よしそのうち用意するつもりございますが、まあ、それに書いていただいて、その情報をもとにですね、会員を一つ集めていくと、まあこんなことも一つやりたいと思います。まあそんなようなことでよろしくお願いいたします。まあ増強については、まあまあこんなようなことかと思いますけれども、つい私もちょっと授業を抜けしているので、どちらかというとそういうことも絡めながらですね、この礼拝の魅力化とか、まあ、そんなものになんかつながればいいなと思うんですけども、もう15分経ちましたか。実はこの間iPad をちょっと触ってみました。
触ったことない。
確かメッシャーなんでしたかな。iPad が普及すると今夜が数年のうちに半分ぐらいになっちゃうよって話がありまして、まあ人もではないわけですけども、まあ今そんな恐ろしい時代になってきたんで、一つありました。たまたま産経新聞をそこで見ました。非常に字も大きく見やすいんですね。で操作も簡単。まず私、日経読売、それから日経ジャーナル、一日その3紙を朝1時間かけて読んでるんですけれども、もう今度 iPad で、まあ、買ってないんですけど、見ようかななんて思ってますけども、まあお父さんに今何十年も続いた仕事はですね、いいんですが、どうも一瞬の間に役に立たなくなっちゃうなっていう時代なんですね。いつか私ども一番初めて、親が初めて、ちょうど65年になります。まあ、かなり初めの頃から待ってたんですけど、まあ、食品法材のように、これもですね、今実は働いですね。初めてからどうでしょう、10年ぐらい経って、食品スーパーというのはアメリカからそういう業態が日本に輸入されました。でいろんな商売の方がそれを始めて、なんだかどこへ行かない、で売り潰れた、それによって我々の農業者スッと出てパッと出るスーパーぐらいから取り引きを装うというようなこともありまして、まあ、それをただ私は将来的にはこれは食品、肉、魚、あやお野菜、食品などその他のものは一箇所で、バックしてお手伝いして、カムロカム入れて、レジで払っていく、まあ、こういう携帯を使ったらこれが何だろうということを で、かなり立ち直りも増えましたけども、そちらへ電力供給してですね、食品スーパーの前世の頃はそれなりに、まあ、現在のガシャンタワーがあるわけですけど、特に昭和40年代は非常にあちこちスーパーが出店しまして、49年ですかね、それと52年だったから第一上州第二上州という非常に不況でしたけど、その時もどんどんどんどん出店してて、不況も何もかまずですね、どんどんどんどん伸びていって、まあそれに私とも一緒に乗った時間です。だがそれがですね、このスーパーマーケット、実は1997年が、シェンスター協会の資料を見ますと、今が13年前なんですね、ピークだったんですね。それから17年経ってますけども、どんどんどんどんスーパーは出店はするけど、売り場面積は5割減った。だから売り上げは 30% 減った。ですから、まあ、一つ当たりの売り上げというのは前の売り上げからすると半分だったんですね。というのは外食産業などその他が出てですね、どんどん別にスーパーで買わなくとも、要するに食べれば買うこともないわけだし、まあ、そういう傾向はまだこれからも続くだろうということですね。まあ、まだそれなりにビジネスは、取引は、売り上げは、まあ維持してますけど、マクロで見るとですね、そういうふうな形でビジネスが少しずつ変わってきてるんですね。まあ、今日は秋山さんおられないかな。百貨店などは今からどうでしょう、20年ちょっと前から売り上げが落ちてるんですね。1位からするとどうでしょう、百貨店は10兆の今7兆ぐらいなのかな。あ、もっと減ってますかね。マクロで見るとですね、ですからビジネスというのはやっぱりそういうマクロでしっかり捉えておかないと怖いんですね。あのゆでガエルの話じゃないですけれどもね、まあそんなことで実はあたりともまだ私今社長なんですけど、ここ2年で業態を起こして変えようというのですね、まあグループともどもで約100億ちょっといたんですけども、まあ、いろいろな、食品スーパーの容器が大半で、まあ、例えばパンの、特に山崎パンのスカーパンなんて小さいあの、このパンを全国に流したり、あと、容器の関係で、それ、何かがあると、飛行機の、世界飛行機のおそばのつゆなんか、あの日本がほとんど、まあ、供給してるんですけど、まあ、その容器とか、まあ、そんなのもやってるんですけれども、これから思い切って変えようというのは農産関係をやろうということですね。実は今そういう踏み切りました。まあ、営業所全国に、まあ、いつか特に、まあ、水戸、宇都宮、この近辺は、まあ、茨城県も農産県ですし、千葉県も農産県です。昨日、おとついあたりまで、日経の、地方版ですかね、出てましたけれども、千葉県が大体農産物、出荷が大体年間4000億あると。まあ、それによって、今日千葉県に3年、1年ほど半ほど前ですね、慶応銀行さんが、金貸してもらえということで、農業法人をこれから目がけようとなってるんで、プロジェクトを作って、1年ほど前から回ってます。そしてそれ聞いたもんですが、すぐ本部から来てもらって、それから千葉銀さんは確か1年ほど前ですかね、やっぱ同じように、農産関係に融資を 分かったのは論堂さんの音なんだと思うんです。そっちでやっぱりプロジェクトとして動き始めると、まあ、そういうことを本当にお願いして来てもらって、その情報を、まあ、確かに昨日ですね、千葉銀さんの 本店で、農業法人約100社、あの、柏でですかね、こちらに染谷さんという人がいて、この方が昨日、千葉銀の本店ですね、なんか講演してるんですね、もう一度も足りほど生かして、それからスーパーだとか売り手とですね、昨日は、交流させて、まあ、ビッテージさせて、それによって、まあ、銀行としては融資を対象ということで、まあ、それから新金なんかも、まあ、そんな動いてますし、まあ、そんなことですね、千葉県は、確か農業圏で、そして茨城の次、3番手なんでしょうかね、まあ、そんなようなことで、これも一つ、まあ、狙おうということですね。もうそれも一つ、一人一人の社員に、従来のお客さんに依存することなく、新たな分野に、顔を向けさせるためにどうやったらいいか、今いろいろですね、思いついたのが実は月曜日に始めるんですけども、空からビニールハウスよく見えますか、これ視察しようじゃないかって、まあ、一気に1時間半で10万かかるんですけども、セスナですから4人しか運転手一人ですけども、あの、パルトして3人乗るので、ちょっと3本ぐらいかかるんだけど、これを、まあ、10回ぐらい乗せれば、まあ、30人乗せられるからですね。実は来週月曜日に10時半に龍ヶ崎飛行場に行きまして、ね、私一番に乗って、まあ、そんなことをやろうということで、それから茨城県見て、あそこ百里基地のそばの鉾田地区なんですけど、そこをずっと回っていて、それから今度は千葉県に行こうと、千葉県は全く回るんですけど、富里から向こう、空から見て千葉全域もあるんですけど、どこに、ビニールハウスがあるのか、ビニールハウスがあるところに鋼材の資材がおそらく需要があるはずだと、まあそんなことなんですね。今実はそんなことをやろうということで機会にしてるんです。もうそろそろ時間ですね。まあそんなことですね。まあ、ビジネス、私はまあ74になりますけど、死ぬまでそんなことやってんじゃないかと思うけども、踏んだつながらない経営者なんですけども、まあ、まあ、そんなようなことですね、iPad の話からですね、皆さんも今、弟子とお仕事やっておられて、本当に、まあ、ご得意に耐えないわけでございますけれども、いつかの時、今の時代はね、ポイントですから、まあ、そういう危機意識、まあ、さっきのロータリーじゃありませんけどね、まあ、急になくなるのかなと思うけども、まあ、そういう、なんでしょうね、ことも、まあ、危機意識も落ちながらですね、ビジネスをやりになること、またこういう機会ですが、ビジネスチャンスはいろいろあります。決して悲観することなしで、私の年からまだ頭いいことじゃないもんですから、楽観論者で、できるだけプラス思考でですね、物事を考えるようにしてるんです。それから、ね、ロータリーも、いろいろ奉仕の理想とか、まあ、まあ、いろいろありますけれどもね、これやっぱり、なんていうかな、実は私仕事をやるときの袋が特に信仰心が厚くて、茨城県地下神社ってありましたね、まあ、こちらも何人か信じておりますけれども、その神様の教えは、人に喜びを与えることということなんですね。もう一つは、年取っていかないといけないんだけど、頑固と成長を妨げる三大要因って、頑固と独りよがりと盛り上がりだんだんうまいと思いますね。これ3つがですね、 人間の成長を阻害する三大要因ですので、ガムと一人よがり、
親がり、
まあ神とそういうことを関係なかったばっかしたと思いますけど、まあそんなことも気をつけながらですね、まあ、本当にロータリー、まあ、私はこうやって地域の皆様方とコミュニケーションを交わしながら、今回 の会所もね、この会を楽しくという、まあ、基本的にはそこのところで何らかの仲間に喜んでもらえるような、情でもいいし恋でもいいし、まあそんなことができるとですね、基本的にはどうたりとも、ある面ではその信仰に通ずる面があると思うんですね。難しいロータリー論はともかく、これも中村先生にお任せすることにしてですね、まあ本当にそういうことで地域の皆方とここで食事しながら楽しく、なかったら、まあ、奉仕をするグループで話を、奉仕をすることができる人の集まりだということを、この間、太田が、まあ、分かりやすくお話したこと、まあ、あれも大変参考になったと思うんですね。まあ、そんなようなことですね、ロータリーの存亡という場の、大変少ない話ですけど、話したと、まあ、そういう話に、まあ、なんかビジネスの話に変わっちゃいました。まあちょうど時間になりましたので、まあ、ここで終わらせていただきたいと思いますが、増強の話に沿って話できたことは分かりませんけど、どうも先生ありがとうございました。